今朝は街道が与えられて第1回目の礼拝となりますので、それに合わせた説教の準備をしようかとも考えたんですが、けれど考えてみれば、私が毎週毎週語っていることはさほどその中心は変わらないので、つまり毎週毎週神様がどれほど私たちのことを大切に思ってくださるかということを聖書を開いて確認しているのです。ですから今朝特別にいつもの場所を離れることもない、また今日も福音が語られるのだから、そのままルカの福音書を続けることにしました。羊飼いが出てきます。羊飼いと聞くと、私たちは弱く迷える私たちを守り導いてくださる羊飼いイエス様を思い出します。それは詩編23編で描かれている緑の牧場のイメージ、私たちを優しく抱きかかえるようにして守ってくださるイエス様をイメージさせます。また羊飼いと聞くと、イエス様がなされた一つの例えを思い出します。一匹の迷い出した羊を探しに99匹を残して探しに行かれるイエス様、私のために99匹を置いて探しに来てくださるお方を思い出します。ルカの福音書の2章の8節、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。羊飼いが出てきます。さてイエス様がこの地に来てくださった紀元一世紀において、羊飼いとはどのような存在であったか。それは先ほど私たちが思うかもしれないイメージとは全く違います。当時羊飼いは、地の民、土地の地、地の民と呼ばれていました。ヘブル語でアムハアレツ、アムハアレツ、まあ、アムというのは人間、アレツは土地ですね。地の民、地の民というのは良い言葉ではありません。蔑む言葉です。ああ地の民か、地の民だ。地の民とはユダヤ人であるのに、神に選ばれた民であるのに、律法を守らない輩たちという意味があります。ユダヤ人なのに律法を守らないんです。割礼を受けたユダヤ人であるのに、地の民は安息日を守らず、食物規定を守らないのです。羊飼いたちは安息日であっても礼拝に行かず、羊の世話をすることをやめませんでした。仕事をやめないんです。安息日を守らない。また、食物規定の一つに、食事の前に手を洗い清める儀式というものがありましたが、それもせずに、羊を触った手で、土を触ったその手で、パンを食べました。このような羊飼いは、当時のユダヤ社会における罪人たちのリストにも入れられていました。罪人たちのリストの中には、酒税人、遊女、高利貸たちがいます。そこに羊飼いも加えられていました。罪人たちは法廷で証言することができませんでした。彼らの言葉は信頼できなかったからです。民衆から軽蔑されていました。このような地の民であり、罪人であった羊飼いに対して、当時の律法学者、この律法を教える先生、ラビたちは、非常に厳しい言葉を浴びせました。ラビヒレルという人はこう言ったんです。彼らは人間ではない。人間ではない。良心を持っていない。 人間ではない。ラビヨナタンは、彼らは浅ましい連中で獣同然だ。私たちの娘と地の民の結婚を許してはいけない。ラビエレアザルは、安息日に地の民を八つ裂きにすべきだ。とっても過激な言葉です。もちろん、ラビっていうのはこの平和を愛する人たちですから、この言った言葉通りをしませんでした。しかし、これほどの憎しみ、軽蔑、嫌悪、嫌だな、ね、一緒にいたくないな、そういう気持ちが地の民には向けられていました。それは当時の宗教の世界だけではなく、一般のユダヤ人たちが持っていた感情でもありました。なぜ立法を守らないこと、安息日を守らないこと、食物規定を守らないことが、ここまでの激しい感情をユダヤ人がユダヤ人に対して起こしたのでしょうか。それは、一世紀のユダヤ人たちにとって、立法が他の民と自分たちを分ける境界線の働きをしたからです。ユダヤ人たちにとって立法は境界線でした。誰が神の民であるかを分ける働きをしていました。紀元前587年のバビロン捕囚以降、ユダヤ人たちは様々な帝国の支配を受け続けてきます。バビロン捕囚から自分たちのふるさとに帰ってきても、それは続きました。ペルシャによって、そしてローマによって。自分たちの国にいながら、神の国に住んでいながら、異教の神々の像があちらこちらに置かれる。皇帝崇拝をするように圧力がかけられる。そこに加えて、重い税金に苦しめられました。異国の影響、特にギリシャ文化の強い影響も町に満ちていましたので、本来ユダヤ人にとって決して受け入れることができない多神教的な考えや性の乱れなどがユダヤ社会の中に広がっていました。このように神の民の間に異教の宗教と文化と圧力が染み込んでいたために、侵略されているために、ユダヤ人たちは自分たちの信仰を守るため、つまり私たちが何者であるかということを守るために、立法をとっても大事にしました。ただ単に安息日に礼拝をしているだけではない。安息日に礼拝をしている私はユダヤ人である。食物規定を守りました。生まれてくる子供には必ず割礼を授けました。そのようにして自分たちの国と良心を日々喰らい尽くそうとしている異国の影響から必死に戦っていたんです。自分たちの信仰を守るため、自分たちが神に選ばれた民であることを守るために立法を大切にしました。ですから、立法を守ることについて、真剣な態度を取らない、同胞に対して非常に厳しい思いを持ったんです。立法学者をはじめ、一般のユダヤ人たちは羊飼いたちを見下しました。安息日を守らない。手を洗い清めないで食事をする。確かに自分たちの国が外国によって支配されているときに、自分たちが日本人であるというこの意識を守るために大切にしていることを軽んじる人がいたら、私たちも心よく思わないでしょう。それどころか、この外国の支配者に対する憎しみと同じくらいの憎しみを同じ同胞に向けたかもしれません。しかし、 この地の民であった羊飼いたちは、何も神への反逆のために、自ら安息日を破ったのではありません。そうせざるを得ない環境の中で羊飼いたちは生きていたからです。現代ともさほど変わりませんが、当時のユダヤ人たちの経済的な状況というのは、ほんの少しの大金持ちと、その下に毎日何とか生きていける大勢の人たち、漁師たちもその中に入ります。そのさらに下のが、そのさらに下にいたのが、生きていけないほど貧しい人たちでした。そのような人たちは、通常のこのユダヤの律法を守りながらではとても生きていけなかったので、ある者は遊女となり、主税人となり、盗賊となり、羊飼いとなりました。そのような生活がしたくてしているわけではなくて、そうすることでしか命をつなぐことができなかったので、彼らはそれをしたのです。神様が素晴らしい喜びの知らせ、すなわち誠の救い主の訪れという良い知らせを一番に届けられたのは、この地の民、羊飼いたちでした。ルカの福音書の2章の8節9節。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で4番をしながら、羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。9節に、主の栄光とあります。神様がご自身の栄光を表される。主の栄光が羊飼いたちを照らしました。主の栄光とは、かつて荒野を旅したモーセたちが会見の幕屋を建てた時に満ちた光り輝く雲のことです。ソロモンが神殿を建てて、それを主にお捧げしますという奉献式に満ちた雲のことです。創造主なる神様が人間に現れる時に、その場を覆った雲、主の栄光。会見の幕屋も、ソロモンが建てた神殿も、ユダヤ人たちの信仰の中心でした。神様が人間と会われる場所でした。そして今、主の栄光。天におられる創造主が、世界を回復させるための計画の始まり、御子をこの世界に与えるという知らせが、人類にもたらされるとき、主の栄光、栄光の雲が現れました。しかしそれはエルサレム神殿ではなくて、荒野に現れました。羊が寝そべっている野原に現れました。イエス様はこの世界に新しい時代、神の国を始めてくださいました。それはマリアが聖霊に満たされて歌い予言したルカの一章五十二節。権力ある者を大いから引き下ろし、低い者を高く上げる神様の回復の技の始まりでした。イエス様はその伝道活動を開始された時、こう言われました。マルコの福音書の一章にありますが、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。神の国が近くなった。神の国が来たのだ。そして、確かにご自身がこの地に来られたことによって、それは始まりました。権力ある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げるお方。運命の逆転を引き起こすお方の誕生の知らせにおいて、低いものが高くされました。 神様は御子イエスによって始めてくださる新しい時代、低いものが高くされる時代、その始まりにふさわしく、その喜びの知らせは羊飼いに一番に届けられました。世界の運命の逆転は、政治の頂点にいたユダヤ人の王ヘロデ王に届けられたのではなくて、神殿にいた大祭司でもなくて、軍事力を持っていた総督府にいたシリアの総督ピラトでもなくて、神様は野原で焚き火を囲んで羊の4番をしていた、人間にあらずと言われていた地の民羊飼いに届けられたのです。御使いは羊飼いたちにこう告げました。2章の11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方のために、あなた方は羊飼いを指しています。そしてもちろん全ての人々が入っています。しかしもし主の栄光と御使いの訪れが大祭司のもとに届けられていたら、あなた方のために救い主がお生まれになりましたという言葉を私たちは勘違いしたかもしれません。ああ、彼らのように宗教的な正しさを守っている者のために救い主が来たんだな。これがヘロデ王に届けられていたら、私たちは次のように勘違いしたかもしれません。神様は貴族がお好きなんだ。金持ちのために救い主が来たんだ。しかし神様は誰一人そんな勘違いを起こさせないために、社会の最も底辺にいる人々にあなた方のためにと言われ、そして彼らよりも下の者がいない者から初めて全ての人のために救い主が来たとお告げくださいました。全ての人を根こそぎ救うために神様は羊飼いたちに良き知らせを届けてくださいました。羊飼いたちは歴史的な神の新しい時代の幕開けに立ち会います。その印として解剖家に寝ている赤ん坊を見つける、それがあなた方のための印だと教えられます。その言葉を受け取って羊飼いたちはベツレヘムへ向かって走り出します。行き先切って住民登録でごった返すベツレヘムの街中へなだれ込み、ベツレヘム中の馬小屋を探し、そしてついに解剖家の中で寝ている赤ん坊を見つけます。そんな彼らの姿はきっと白い目で見られたはずです。あ、羊飼いがやってきた。汚れた者たちが一体何をしているんだろう。普段ならば町に入るときはうつむき加減で、できるだけ自分の存在を消すようにしていた羊飼いたちは、けれど今はそんなことに構っていられませんでした。御使いが現れ、主の栄光に包まれて、救い主が私たちのために与えられたんだから。解剖家に寝ていたイエス様を見つけた羊飼いたちは、御使いの言ったことが本当だった、喜びと興奮、そして走ってきてますから、この息を整えながらも、しかし唾を飛ばしながら、マリアとヨセフに、またその場に集った人たちに語りました。羊の4番をしていたら、星よりも強く輝く光に私たちは包まれた。御使いが告げたのはこうこう、カクカクシカジカでした。そして20節、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていきました。羊飼いたちは 彼らの家であるハラッパへ帰っていきました。馬小屋から出て野原へ帰るとき、もう急ぐ必要はありません。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、自分たちのために本当に救い主が生まれたのを見て賛美しながら帰っていきました。つい先ほどベツレヘム中を駆け回っていた羊飼いどもが、今度はある馬小屋から出てきて陽気な歌声を上げながらまた町を去っていく姿、羊飼いたちは本当に嬉しかったと思います。なぜだか知らないけども、俺たちみたいなもののために神様は喜びをお知らせくださった。しかもその方は馬小屋という俺たちでも入っていっていい場所、会話桶に寝ておられた。もう嬉しくてたまらなくて賛美が口から溢れました。ここで羊飼いたちがこれを機会に安息日を守り始めたとか、清めの儀式を守り始めたとか、羊飼いであることをやめたとは書いていません。そうではなくて、彼らはまた羊飼いの生活へ帰っていったんです。それでよかったんです。神の国とは律法を守ることによって入る国ではなくて、職業を変えなければ入れない国でもなかったからです。神の国は資格がなければ入れないもの、力あるものだけがくぐれる門があるのではなくて、イエス様がこの地に来られた時に人々を次から次へと飲み込んでいく、神様の側から人々を迎える国でした。馬小屋から出てきた羊飼いの集団が神様を賛美しながら町を出ていく時、町の人たちはまたしかめ面をして、なんだ今度は酔っ払ってるのか、歌いながら歩いている。安息日も守らないし、汚れたパンでパンを食べるあいつらが神を賛美するなど冒涜だ。しかしまあどっちにしろ町を出て行ってくれることはありがたい。そのように見ていたことでしょう。しかし真実はこうです。羊飼い、人間として見てもらえない彼らこそ真っ先に神の国に入った者たちでした。神様によって回復させられた者たちでした。神様と共に生きる人生を神様によって始めた者たちでした。ですから彼らは嬉しくて神様を崇めずに折れなかった。ですから彼らは神様を賛美せずに折れなかったのです。神様はすべての人の救い主を私たちに与えてくださいました。そのすべての人の代表として、社会的に一番低いもの、羊飼いをその知らせの受け取り人として選ばれました。そして彼らに救いを与えられたのです。あなたのために救い主が生まれた。神はあなたを覚えておられる。律法学者があなたに何と言おうと、神ご自身があなたに言われる。あなたのために救い主が生まれた。あなたを救うため。あなたがその人生を生き生きと生きるために。あなたのために救い主が生まれた。人に何と言われようと、どんな目で見られようと、神ご自身があなたに言う、あなたのために救い主は生まれた。この神様の招きに羊飼いたちは答えました。そして解剖家に寝取られるイエス様を見て、賛美が溢れ出しました。神様は、こんな私を、 こんな私たちを大切に思って、そして私たちも語られたんです。あなたのために救い主が来られたっていうこと。私のためだったのですかと。ありがとうございます。神の国に入れられたお互いです。羊飼いは羊飼いのままでした。一点彼の中に起こった変化は賛美が溢れたということです。私たちも私たちのままのようです。また私たちのままであっていいんです。そのままで神様が出会ってくださって、そのままのあなたでいいのだ。何も変わることを求められず、しかしその神様の愛が私たちの心にじわじわと染みていくとき、私たちは賛美を口ずさむものと変えられたお互いです。イエス・キリストの福音は一番初めに羊飼いに届けられました。大使長にも西播磨にもこの福音、あなたのために救い主が生まれた。それほどにあなたは大切な存在だ。この福音を待っておられる方々に、私たちはつま先立ちで背伸びしていい格好で伝えに行くのではなくて、こんな私を招いてくださったお方がいますと、私たちらしく伝えに行きます。この場所を与えてくださって、もう入りやすい雰囲気ですよね。もう存分にいろんな方が来ていただきたいなと、もういっぱい来て困るなっていう、まずはね、そういう嬉しい悲鳴をあげたい、いっぱい嬉しいことで困りたいなと思ってます。そして私たちは懲りずにというか飽きずにというか、私たちのために救い主が来てくださった。私もあなたもそれほど神様の目に大切なものであるということを伝えていきます。祈ります。私たちのためにこの地に来てくださった救い主イエス様、その御子を使わせてくださった天のお父様、その喜びの知らせは羊飼いたちに届けられました。あなたは言われた言葉通りになさったのです。低いものを高く引き上げる、人々の言葉や視線によって自分なんてと低いところへ追いやられていたものを、あなたご自身がそうではない、救い主が与えられるほどあなたは高きものであると羊飼いたちにまず福音を語ってくださいました。私たちもそうです。そしてこの神様の愛の回復、神の国の福音を私たちはこの与えられた街道を用いて伝え始めようとしています。羊飼いにそれを届けてくださったあなたご自身が、これからも私たちのこの福音を伝える、福音を届ける働きを守り導いてくださいますように、創造的な働きを通して様々な方へ、私たちが思ってもみなかったような方々へと届いていくことができますように導いてください。そして私たちももう一度、神の御子が私のために与えられたということを深く心に留めさせてください。それほどのものであると、イエス・キリストによってもう一度胸を張って、ここから新しい一週間の旅へとお使わしください。律法学者が何と言おうと、人々の目がどう見ようと、神様は確かに私に 出会ってくださったのが真実ですから、ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。